7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。トコナッツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めのニュースです。
それではニュースをお伝えします。
ジョコウィドド大統領は1月3日水曜日、ジャカルタ国家宮殿で作業閣僚会議を主導しました。ジョコウィドド大統領は演説で、2018年は政治の投資と呼ばれるが、すべての側員に国家経済成長の交渉に出力するよう要請したと主張しました。ジョコウィドド大統領はまた、現在のインドネシアに対する国際的信頼感が高まっていると述べました。大統領によると、それはインドネシアの国家経済の回復力を支援するための措置を取る努力に基づいているということです。2018年は政治年であっても、経済成長を促進し、不平等を克服し、貧困を減らすために集中的に仕事を続けてください。国際的な信頼はまた、ライセンスと規制の改革、そして実行の良い差の改善の両方を行ったことを見ても高くなっています。それを引き起こした主な要因は、インドネシアの経済回復力のショック、特に外部ショックを引き続き拡大しようとする努力であり、一貫してその安定を維持することができます。私たちが過去1年間に行ったことは、この2018年に改善すべきです。2018年の作業閣僚全体会議では、2018年に政府が取るべき措置について議論しました。大統領は、すべての省庁に対し、2018年初頭に作業プログラムを直ちに実施するように要請しました。大統領によると、2017年末に予算実施表を提出しました。これは、年初からさまざまな作業プログラムを実施するための措置の実績を支持すると期待されます。大統領は、すべての承認に実施する作業プログラムは、単調なプログラムにならない警告しました。 したがって国の貧困と社会的不平とは徹底的に克服することができます。それでは次のニュースです。ジョコウィドド大統領は1月4日木曜日、西ジャワスボーコルの国家記念でインドネシア全体の92の国王とスルタンと会談しました。ムハジル FND 教育文化大臣は、会談は水曜日の夜、彼と国王とスルタンの会談の中中期であると述べました。コンパス .com で書いているように、ムハジル大臣は水曜日の夜の会談は将来の国家の利益のために国王とスルタンから多くの意見を得たと説明しました。ムハジル大臣は良い関係を構築するために問題をフォローアップすることができ、文化の進歩におけるスルタン派の役割を強化すると期待しました。1月3日水曜日、南フィリピンのダーバオでインドネシアのレッドマルスリ外相は、地元の町のインドネシア国民子孫300人にパスポートを手渡しました。インドネシア国民の子孫は第三世代であり、何百年もの間何人の書類もありませんでした。レッドマルスリ外相は、このパスポートにより彼らは現在海外に住んでいるインドネシア国民だと語りました。レッドマルスリ外相はまた、国民としての公式地位を持っている上で、インドネシア国民の子孫は地方自治体の政策である法の支配を尊重し続けるよう求めます。インドネシア国民の子孫のためにパスポートを手渡す前に、ダバオのインドネシア総領事館を通じ、インドネシア政府はフィリピン政府と難民高等弁務官と協力して、南フィリピンの4つの州にまたがる8745人のインドネシア国民の子孫を記録しました。このうち2425人はインドネシア国民権の誓約書を受けました。それでは最後のニュースです。政府は2018年にバリ観光分野が成長すると楽観的です。なぜなら2017年末のアグンサンの噴火の途中で、特に外国人観光客の訪問がまだ具体的な傾向を示しています。国家中心が報告したように、バリスの観光局アナアグングでユニアルタプトラ局長は1月4日木曜日、バドゥンで2017年の外国人観光客の初訪問数は期待に応じていると語りました。それは2017年は外国人観光客550万人を目標としました。アナアグングデユニアルタプトラ局長は、バリ島の観光の条件はアグンサンの状況の不透明さの中で成長を続けていると考えています。それはいくつかの指標に基づいています。その一つは2018年10月の 国際中華基金と世界銀行の年次初回の1万9000名の代表者の到着計画です。その目標を実現するため、観光省はバリ島を大規模に宣伝しています。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。その後、時の問題をお届けいたします。リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は米国の資金援助の停止の脅威についてお伝えします。パレスチナのマフムド・アバス大統領は1月3日水曜日、エルサレムをお金や金と交換しないと述べました。また、パレスチナ交渉を拒否しません。しかし、彼のスポークシュマン、ナビル・アブルデイナが提出したように、アバス大統領は国際法上の交渉とパレスチナの首都として東エルサレムという決議を望んでいます。この声明は、パレスチナがソーシャルメディアにおけるドナルド・トランプ大統領の交渉しないという声明に覆えています。また、トランプ大統領はパレスチナに援助を提供しないと警告しました。トランプ大統領はイスラエルとの平和交渉への米国の関与を拒否したアバス大統領の声明のためこのことを強調しました。米国が援助を進めればその影響はパレスチナ政府にとって十分複雑です。2016年のパレスチナへの米国の援助額はパレスチナの建設と治安のための約3億2000万ドルでした。その支援に加えて、米国はガザとヨルダン川西岸に3億ドル以上の安全保障援助を提供しています。しかし、国連の米国の代表者であるニキ・ヘイリー氏の発言は、米国はパレスチナが会談に進むまでより多くの資金を提供しないようにとより軟化されています。パレスチナへの資金削減を脅かすことに加えて、トランプ大統領はまたパキスタンへの援助の停止を警告しました。トランプ大統領によると、パキスタンに15年間の支援を提供したことは無駄であったということです。パキスタン外相カワザ・ムハマド・アシフは、米国はアフガニスタンでの失敗を隠蔽しているに過ぎないと述べました。我々はパレスチナが米国の援助に依存するとは考えていません。パレスチナの独立を支援する国として、インドネシアは援助資金を調達するために同様に支持的な国々を招待する役割を果たすことができます。パレスチナの米国援助に依存しないことは、パレスチナがイスラエルとの交渉においてより強固な交渉力を持つようになることです。これでコメントを終わります。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種力尊敬ボイスオブインドネシアジャカルタのインドネシア共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI ウォッチサービス Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.voi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初にチェルボン湾の海戦ことについてです。1947年1月5日にインドネシア海軍はチェルボン湾の海戦に関与しました。この戦闘は1946年1月7日から1946年1月15日にかけて、インドネシア共和国とオランダ国の間のリンガルジャティ協定を調解しました。軍事的観点から見て、この合意はインドネシア国家の闘争を大きく弱めました。このような状況に直面して、スーダーマン大将は警戒し続け、敵に対して統一するよう指示しました。スディルマン大司令官の指示の正式化に伴い、チェルボンでは複合武装司令部が形成されました。1947年1月4日から1947年1月6日までに運動練習が行われました。この演習でインドネシア共和国の海軍はサマディ君第一中尉のリーダーシップの下で5隻の船を動員しました。操縦を見てオランダ船は P8 パトロールボートで発砲し逃しました。サマディ君海の船長は KRI ガジャマダの指揮官としてオランダ軍艦の攻撃に対して勇敢に反対していました。海戦でサマディ君といくつかの役人と彼の男性が死亡しました。次に、ウェスターリンはインドネシア共和国に最終章を送ったことについてです。1950年1月5日に、元オランダ王立東インド諸島のキャプテン、レイモンド・ウェスタリングはインドネシア共和国政府に手紙を送りました。ウェスタリングはインドネシア共和国政府が州、特にパスンダン州を高く評価するように要求しました。さらにインドネシア共和国政府はラトアディルの軍隊をパスンダン兵士として認識しなければなりません。インドネシア共和国政府は7日以内に肯定的な回答を出さなければならず、却下されると大きな戦争が起こるです。このウェスタリングの極端さはインドネシア共和国とオランダの間で不安を引き起こしました。特にその時オランダは新しいの高等弁務官がヒルスフェルトに変わりました。オランダ内務省のスティッカはヒルスフェルトに対しウェスタリンと協力してオランダの民間及び軍の関係者全員を取り締まるよう指示しました。1950年1月10日にハッタ副大統領はインドネシアがウェスタリングに対する逮捕状を出したとヒルスフェルトに語った。最後に海軍女性隊の記念日ことについてです。独立戦争が終わった後で海軍の歴史における女性の役割は含まれていませんでした。しかし 1960年代初期には海軍の女性労働者がますます必要になっていました。海軍の隊列における女性隊員の設立は組織の効率性の側面に関連していました。なぜなら女性によって行われるのに適している特定の分野があるからです。海軍女性隊を形成するという考えはコモドア・ヨス・スダスによって引き起こされました。その後これは海軍司令官 R.A. マルタリナタの司令官である大臣によって実現されました。リスナーの皆さん、今日の歴史はこれで終わります。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日のテーマはインドネシアの貧困層は縮小です。中央統計局は2017年9月にインドネシアの貧困層の人口は2658万人に達したと指摘しました。この数字は2017年3月に比べて 4.28% 減少しました。したがって6ヶ月以内にインドネシアの貧困人口は110万人減少しました。ケチュ・スハリアント中央統計局長はこの数値はエキサイティングな成果だと語った。2017年の貧困層の減少は7年間で最高の成果です。2017年9月が最高の成果です。2011年以降の過去7年間と比較した場合の減少は最も早いです。2017年3月から2017年9月までに貧困層の割合は 0.52% 減少しました。農村部と都市部の両方で貧困層の減少は減少しています。村の貧困層の割合は村よりもはるかに高いです。これは町や村の格差がかなり大きいことを示しています。貧困層の枯渇に寄与する要因はインフレの抑制、名目実労働力の賃上げ、建設労働者の名目賃金上昇です。砂糖のような食料品も減少しています。また貧困人口の削減にプラスの影響を与えている対象家族や家族規模プログラムも半円前の稲作プログラムを受けています。ホープファミリープログラムはまた貧困の削減に大きく貢献しています。したがって家族規模プログラム受給者が来年に再び改善されば非常に支持的です。一方、サイリ・ハスブラ社会統計局副局長はインフラ整備も貧困の減少に大きな影響を与えていると述べました。これはインドネシア東部の貧困削減率から見ることができます。西パプアとマルクでの貧困の減少は最大です。同様のことはコフィファ・インダル・パラワンサ社会党大臣も述べています。BPS データはインドネシアの貧困問題を解決するために多くの締約国が疑念を抱くプログラムの有効性を証明するものです。中央統計局のデータによると家族規模 プログラムが目標に達しているので、貧困が大幅に低下することが示されています。リスナーの皆さん、インドネシア語はこれで終わります。
RRI Word Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI Word Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.voi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。ペソナインドネシア番組をお送りします。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はマルクスのグルメのアンボのラロパンコーヒーをご紹介します。インドネシアはスパイス伝統的な文化と料理で豊かな国です。インドネシアの各州には必ず独特の料理があります。その一つはマルク州です。マルク州はラロバンコーヒーというコーヒーを中型の特別な料理があります。リスナーの皆さん、それぞれの地域は味の面だけでなくコーヒーを提供する方法など独自性まだあります。知られていないである地域の一つは美味しいコーヒーとユニークなコーヒーのプレゼンテーションがあるマルク州です。コーヒーは通常水と砂糖を混ぜるだけですが、一部の地域ではアンボンスのラロバンコーヒーのように他の成分と混ぜているものもあります。リスナーの皆さん、ラロバンコーヒーを作るのはシンプルで簡単です。必要な成分は水、砂糖、ローストして大まかに切ったくるみ、ソーガ、クローブ、コーヒー、粉末、シナモン、バンダンの葉です。それを作る方法もとても簡単です。すべての材料を砂糖と水に混ぜ沸騰させます。そしてその煎じ水をろ過します。ラロバンコーヒーは熱いうちに提供するように準備します。トッピングとしてローストされている くるみを用意しています。リスナーの皆さん、アンボンはコーヒー生産地ではありませんが、ラロバンコーヒーはアンボンの独特な飲料であり、国内外のコーヒー愛好家に知られています。ラロバンコーヒーはインドネシア国内で広く栽培されているアラビカコーヒーが数種類分です。しかしこの飲み物はアンボの独特な香辛料をその提供過程において混ぜるという地元の人々の改良の経過です。コーヒーはリラックス効果があり、他の温かい飲み物に比べて快感を得られることが知られています。しかし聞くところによると、ラロバンコーヒーを通してアンボの先住民たちはコーヒーの味わい深さ、コーヒーだけでなくより多くの効果を得たいと考えています。彼らはこの飲み物がそれを楽しむ人々にとって健康的であることを望んでおり、これは以前からマルク地域の主な成果であるスパイスから得られます。リスナーの皆さん、アンボンでは通常午後仕事の後のおくつろぎにアンボの独特な音楽を聴きながら一枚のラロバンコーヒーを楽しみます。彼らは皆で集まりコーヒーショップでリラックスします。午後のラロバンコーヒーは仕事の疲れから解放され、楽しいアクティビティになったようです。アンボン市を訪れる機会があり、一般的なコーヒーとは違うコーヒーを楽しみたい場合、ラロバンコーヒーを試してみてください。リスナーの皆さん、これでそなインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
リスナーの皆さん、バハサクです。皆さん、インドネシアは何百もの地域言語があります。でも全てがインドネシア人と外人に知られているわけではありません。それらの一つはパプア州ジャヤプラのトバティ語です。 Tobati Goa, Yotefa Wan Ya, Jayapura Wan, Jayapura Shikara Kitemasu. Ima Tobati Go no Koensha wa Minami Jayapura, Abepura to Muaratami no Mitsu no Chiku ni hirogatte imasu. 1984年の Tobati Go の話者数は800人に達しました。1999年に600人に達しました。現在に他の言語の影響により話者数が減少しています。トバティ語話者数は約500人と推定されています。トバティ語の言語システムはインドネシア語またはラティン語と同じ文字を使用します。しかし文字 X、K、F と Z のように存在しません。トバティ語のもう一つの一性は節と文の構造です。トバティ語の順序は主語、目的語、術語です。リスナーの皆さん、いくつかのトバティ語の言葉を紹介します。んぐ、んぐ、日本語で私、私。Tricha, entricha, 日本語で carrera, carrera. One, one, 日本語で食べます、食べます。Nasre, nasre, 日本語で papeda, papeda という意味はパプアの典型的な料理。Mogot, mogot, 日本語で山。山。レッチャオ、レッチャオ、日本語で登ります、登ります。ローラ、ローラ、日本語で木の、木の。リスナーの皆さん、いくつかのトバティ語の文章を紹介します。ヌーナスレワン、ヌーナスレワン。日本語で昨日、彼らは山に登りました。リスナーの皆さん、バハサクはこれで終わります。チュントゥトゥ。
ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとしてバハサク、私の言語の番組です。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はダンルの女性歌手フィア・ファレンをご紹介します。まずそれでは初めに
フィア・ファレンでセッチャワン・マルです。お聞きください。
Hatiku sakenane ra ngapusi setresno sliramu rupa pujaning ati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah jebul saiki kowe mlenjani janji jare sehidup semati nanging opo bukti kowe medhot tresnoku demi wedokan liya yo wis ora popo insyaallah aku bisa.
Aku
リスナーの皆さん、女性歌手マウリディア・オクタフィアはフィア・ファレンという名前で知られています。フィア・ファレンはすでに15歳から歌手活動を始めていました。しかし東ジャワから来たこのダンドゥの歌手は2006年からプロとなりました。メロディアスな声と美しい顔でフィア・ファレンの名前はインドネシアのダンドゥ愛好家によって広く知られています。彼女は2010年9月24日に発足したフィアニスティと呼ばれるインドネシアのさまざまな地域に多くのファンがいます。フィア・ファレンは2015年にリリースされたスリングを歌って以来人気が高まっています。それでは次の曲です。フィア・ファレンが歌います。サヤン、路上をお楽しみください。
Pintu
リスナーの皆さん、フィアファーレンはダンドゥッコープロのジャングルの歌手として知られています。今では彼女はポップ・コプロ・クイーンとも呼ばれています。なぜなら彼女は頻繁にダンドゥッコープロのリチームでカバーされるポップソングを歌うからです。また彼女は他のインドネシアのダンドゥッ歌手とは異なるダンドゥッ歌手としてもよく知られています。例えば彼女が歌ういくつかの曲はジャワ語の歌詞を使っていたり、カスワルな衣装と自然なメイクでとてもシンプルなステージを演出しています。ジャワ語の曲の一つにサヤンがあります。最後の曲です。フィア・ファレンで母曲ガラ、そしてチンタス・ヒルプスマティ、どうぞお聴きください。 リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。それではジャカルタからさよなら。
ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムの Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。